スマートウェルネス草津、この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけにしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。この番組も2年目に入りました。今年度から放送時間が変更となっています。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送は同じく第3水曜日の午後8時からと午前2時から、毎月テーマに沿ってさまざまな取り組みやイベントに関する情報をお届けしてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。さて、今回は基本的な健康都市草津の実現のための取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。本日お話しいただきますのは、草津市役所健康福祉部健康福祉政策課主査の川上美里さんです。川上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話を伺っていきます。この健康都市というのは一体どのようなことを言うんでしょうか。
はい、草津市では誰もが生きがいを持ち、健やかで幸せに暮らし続けられることを目指し、健康都市草津の実現のための取り組みを進めています。ここで言う健康とは、健やかという漢字の健と幸せという漢字の幸という文字で作られた造語であり、通常の健康、健やかと安らかのための施策よりもさらに広い概念として、生きがいを持ち健やかで幸せであることという意味が込められています。
はい、
すなわち健康都市とは、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らし続けられる町という意味になります。
はい、
草津市ではこの健康都市の実現を市の総合政策として位置づけ、これまでの健康増進や福祉の政策だけにとどまらず、まちづくりや都市計画、教育、産業振興などあらゆる政策分野において健康都市草津の実現に向けた取り組みを進めています。
はい、ではこの健康都市の背景を教えてください。
はい、健康都市を市の総合政策として取り組みを進めていくに至った背景としては大きく2つあります。1つは高齢化が急速に進んでいることです。近年急速に高齢化が進む中で、認知症や寝たきりの方など介護を必要とする方が増加するとともに、生活習慣病をはじめとした疾病を患う方も増加してきており、医療や介護に要する費用の増加が社会的に問題になってきています。そしてもう一つは、人口が減少していく社会に突入したことです。人口がだんだんと減少していき、特に若者や働き世代が急激に減少するなど、人口構造の大きな変化が予想される中で、医療や介護に携わる人材をはじめ、あらゆる分野での担い手の確保も問題となってきています。このような問題に対応していくためには、今後疾病予防や介護予防の取り組みを強化し、いくつになっても生き生きと自分らしく活躍できるような社会を作っていくことが求められることになります。そこで健康をまちづくりの中核に位置づけ、さまざまな政策分野からのアプローチにより、疾病予防や介護予防を図っていくことで、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らし続けられる町、健康都市草津を実現していくため、 現在の取り組みを進めていくことに至りました。
はい、ありがとうございます。なんか草津市は人口が若干ですが増えているというねことを聞いたことがあったんですけども、やはり高齢化が、急速に進んでいるということと、今後人口が減少していく社会に入っていくということで、こういった健康都市の、背景があったということなんですね。はい、ではこれまでの取り組みと計画の内容について教えていただけますか。
はい、健康都市の実現のための取り組みは平成28年から始まりました。
はい、
平成28年8月に健康都市草津キックオフシンポジウムを開催し、市として健康都市を作り上げていく意思、目指すべき方向性を示すため草津市健康都市宣言を行いました。その際、市の企業や各まちづくり協議会等の団体にも草津市健康都市宣言に賛同していただいたほか、独自の健康宣言も実施していただきました。その後、平成29年3月に健康都市の実現を目指して具体的に取り組む事項を定めた草津市健康都市基本計画を策定しました。この計画では、健康都市の実現を市の総合政策としてしっかりと取り組みを進めるため、目指せ健康都市草津、住む人も訪れる人も健康になれる街を目指してを基本理念に掲げ、街の健康、人の健康、仕事の健康の3つの基本方針を柱として、健康都市の実現に向けた具体的な取り組みを分野横断的に網羅してあげています。計画策定から4年目となる今年度も、この計画の内容に沿って取り組みを強化しながら健康都市づくりを進めています。
はい、もう4年目になるということですね。ではこの草津市健康都市基本計画の概要をお願いいたします。
はい、例えば町の健康としては、健康づくりにつながる徒歩や公共交通による移動をしやすくする交通ネットワークの整備や、草津川跡地公園を活用した健康イベントの開催等の取り組みを、人の健康としては個人の健康づくりや介護予防を進めるためのスポーツ運動の推進や健康診断や保健指導の受診促進、また心の健康づくりのための取り組みを、仕事の健康としては草津市内の特産物を生かした積極的な野菜摂取の啓発や、大学企業等と連携した健康づくりの仕組みづくり等の取り組みをそれぞれ挙げています。計画は令和4年度までの6年間としていますが、計画の目標として草津市が健康な町だと思う市民の割合の増加を設定しています。具体的には、平成28年度は草津市が健康な町だと思う市民の割合は 38% でしたが、計画が終わる令和4年度には 60% まで増加させることを目標としています。草津市が健康な町だと思う市民の割合を 60% まで向上させるためには、市の取り組みをしっかりと周知啓発し、市民の皆様に市内のさまざまな場所でたくさん健康に触れていただくことが重要だと考えていますので、この番組を通じて草津市の健康都市に関する取り組みやイベント等をしっかり伝えていきたいと思います。
では話の方を進めていきます。健康都市の実現を図るために進めている取り組みを一部ご紹介したいと思います。まず健康フェアですね。皆さんも参加された方も多いかと思いますけども、はい、お願いいたします。
はい、健康都市草津を象徴するイベントとして、毎年秋に草津川跡地公園区間後出会い広場にて開催している健康フェアです。健康フェアとは、草津市に住む人も訪れる人も健康になってもらうことを目的に、日常生活で健康に過ごすヒントや知識を学ぶイベントです。健康に関する情報を知りながら簡単な健康チェックを受けることができる体験ブース、体に優しいヘルシーな食を味わうことができる飲食ブース、芝生の上で気持ちよくヨガを楽しむことができるエリアなどなど、子どもからお年寄りの方まで皆さんで楽しんでいただくことができるイベントとなっています。昨年は 約1500人という多くの方にご参加をいただきました。今年は新型コロナウイルスの影響を見ながらにはなりますが、秋の開催へ向けて健康づくりを楽しめるイベントを企画しています。
ありがとうございます。続いてはビワテクアプリ、これはどういった内容なんでしょうか。
はい、定期的なイベントだけではなく、日頃のウォーキング等の健康づくりを支援促進するための取り組みも行っています。健康推進アプリビワテクというスマートフォンのアプリを使った取り組みです。この健康推進アプリビワテクは、楽しく気軽に健康づくりに取り組んでもらうことにより、健康づくりの意識を高め習慣化してもらうことを目的に、平成30年1月から草津市を含めた県内の市町と関係団体で開発運営をしているスマホアプリです。このビワテクアプリでは、普段のウォーキングや健康のための取り組みを行うことで健康ポイントを貯めることができます。例えば歩いた歩数に応じてポイントをゲットできますし、また県内市町の健康イベントに参加することでもポイントをゲットできます。アプリで獲得したポイントは豪華商品が当たる抽選の参加に使うことができます。獲得ポイントが多ければ多いほど、たくさんの抽選に参加することができるので当選確率も上がりますし、獲得ポイント数のランキングも表示されていますので、仲間同士で競い合いながら楽しく健康づくりを進めることができます。また昨年の1月にはアプリにご自身の体重、体脂肪率、血圧等の情報を登録できる機能を追加しました。定期的に計測結果を登録していただくと、それぞれのデータを月単位や週単位でグラフとして確認することができるので、日々の健康管理にお役立ていただけます。またこれらの情報をアプリに登録することにより健康ポイントをゲットすることもできます。このように健康推進アプリビワテクは、楽しみながら健康づくりに取り組むことができる内容となっていますし、無料でダウンロードできますので、まだ使っていただいていない方にはぜひ今すぐダウンロードをお願いします。草津市役所のホームページにもビワテクアプリの機能や活用方法を紹介するとともに、チラシやダウンロードページへの QR コードも掲載していますので、ぜひご覧ください。
はい、このビワテクアプリも割と長い間続けられている、ね、あのアプリでして、結構参加されている方も多いですよね。若手職員を中心とした健康チームがあるということで、草津健康ステーションについてご説明いただきます。
はい、健康都市づくりの一環として、若手職員を中心としたプロジェクトチーム健康都市づくり推進チームを設置し、健康都市づくりに関する企画立案を行っています。そこで生まれた事業の一つとして、昨年11月に市民の方が自らの健康状態や健康情報について知りつつ、交流を図りながら健康づくりを進めていただくことができる拠点、草津健康ステーションをオープンしました。この市民サロンでは、体重計や血圧計、血管年齢計、握力計、ロコモドテスト、子ども用身長計、視力検査表が設置されていますので、どなたでもお気軽に立ち寄り健康状態をチェックしてみてください。また草津市では、草津健康ステーションへの登録施設を募集しています。対象は市内の公共施設および民間施設で、不特定多数の方が利用できる施設です。登録の基準としては5つありまして、1つ目は健康測定機器が設置してあること、2つ目は健康情報を発信する場の設置がされていること、3つ目は健康増進機器が設置されていること、4つ目は市民活動や交流の場が提供されていること、5つ目は健康相談員が配置されていることです。基準の1つ目と2つ目は必須条件で、3つ目から5つ目は任意条件となります。詳しくは市ホームページをご覧ください。今年の3月には長寿の里6波層や和みの里も登録施設となりました。これらの拠点から健康づくりをどんどん進めていきますので、利用と登録の両方でぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今お伝えしました長寿の里六波荘なごみの里、こちらの2施設なんですが、新型コロナの関係でね、今お休みをしていますので、また、開館しましたらご利用いただければと思います。続いて産学公民連携についてもたくさんの取り組みが行われているようですね。お願いいたします。
はい、健康都市の実現を図るための取り組みの特徴として、企業や大学、団体とあらゆる主体と連携して効果的に健康づくりを進める、いわゆる産学公民連携での取り組みを進めています。その一つとして平成29年7月に草津市と西日本電信電話株式会社さんとオムロンヘルスケア株式会社さんとの3社で健康都市づくりに関する連携協定を締結しました。この連携協定はそれぞれが有する資源を有効に活用して協力することにより、特に ICT や IoT のノウハウを取り入れた健康都市の実現に資する取り組みの推進や先進的な事業モデルの構築等を図り、健康都市づくりを推進していくために締結したものです。この協定を踏まえて NTT 西日本さんには平成30年秋の健康フェアにおいてICT を活用した未来の公園、未来パークを開催いただきました。この未来パークでは ICT を使ったこれまでにない全く新しい遊具を楽しむことができ、当日は多くの子どもたちやご家族の皆様に楽しんでいただきました。またオムロンヘルスケア株式会社さんにはビアテックアプリの活用の面でご協力いただいています。先ほどご紹介したように昨年の1月からビアテックアプリにご自身の体重、体脂肪率、血圧等の情報を登録できるようになりましたが、このビアテックアプリはオムロンヘルスケアさんの体重計や体組成計と連動させることができ、対応の機器で計測したデータについてはわざわざ手で入力せずとも Bluetooth で簡単にビアテックアプリへ取り組むことができるようになりました。オムロンコネクトというアプリに対応するオムロンヘルスケアさんの機器が対象ですので、ぜひビアテックアプリとともにご自宅等でお使いいただけると幸いです。このように民間企業の力を借りながら効果的に健康都市の実現を進めているところですが、他にも石井では立命館大学さんをはじめ、滋賀大学さん、西安造形大学さん、京都橘大学さん、滋賀県立大学さん、龍谷大学さん、滋賀医科大学さんと、また湖南農業高校さんと包括協定を結ばせていただき、さまざまな取り組みにご協力いただいています。また産学公民連携のプラットフォームとして JR 南草津駅前の西友南草津店1階にアーバンデザインセンタービアコ草津 UDCBK を開設しています。 UDCBK は企業、大学、行政、市民が対等な立場で草津の未来について気軽に自由に語り合うことができる場所として開設したものでして、交流や学習会、調査研究、社会実験を通じて健康都市の実現に向けた新たな活動につなげていきます。
はい、ありがとうございます。先ほど少しお話に触れていただいた健康都市宣言賛同事業所というのがあるそうなんですけども、こちらについて教えていただけますでしょうか。
はい、産学公民連携をさらに進めるにあたって草津市ではもっと気軽に企業や団体の方々に健康都市の取り組みに参加していただくため、草津市の健康都市宣言に賛同していただける事業所様、そして健康づくりの取り組みに関する宣言を行っていただける事業所様を随時募集しています。草津市健康都市宣言への賛同または独自の健康宣言を行っていただきますと、草津市役所のホームページに事業所名の掲載をさせていただくとともに、定期的に健康都市づくりに関する情報等を提供させていただきます。昨年度末、 令和2年3月31日時点で賛同していただいた事業所は135事業所、独自の健康宣言をしていただいた事業所は65事業所、合計で200もの事業所様に健康都市づくりにご協力いただいています。なお市内の14の各まちづくり協議会様にも健康宣言をしていただいております。この番組をスタートするにあたり FM 草津様にも健康宣言をしていただきました。賛同や宣言をしていただくにあたっては賛同費や年会費は一切かかりませんし、特に要件などを設けていませんので、賛同していただける場合はその旨を申請していただくだけですので、お手間もほとんどかかりません。対象は企業のみならず学校や NPO 法人、任意団体などどのような事業所様でも賛同宣言をしていただけます。今後も一緒に健康都市の実現を目指していただける事業所様をたくさん増やしていきたいと考えておりますので、ぜひこの機会に賛同宣言をいただき、各事業所様におきましても健康づくりの取り組みを進めていただけたらと思います。なお申請方法につきましては草津市役所のホームページに申請書が掲載されておりますので、そちらをご活用いただくか直接お問い合わせいただいても結構です。お問い合わせは草津市役所健康福祉部健康福祉政策課、電話番号は 077-561-2360 077-561-2360 までお電話ください。ご応募お待ちしております。
はい、ありがとうございます。では最後になりましたが、川上さんの方から、まとめ、そしてお知らせがあるそうですので、よろしくお願いします。
はい、このように草津市では健康都市の実現を図るため、市のすべての施策の方向性に健康都市を位置づけて、建物の整備といったハード面からも、また制度仕組み作りといったソフト面からもアプローチを行い、企業や大学、地域住民の方々など様々な方々と協力して取り組みを進めています。実は草津市の現状としまして、厚生労働省が発表した平成27年市区町村別生命表の概況において、全国の市区町村の中で草津市の男性の平均寿命が 82.6 歳で全国5位となり、女性も 87.9 歳と全国平均を上回る結果となりました。ちなみに同じく厚生労働省が発表している平成27年都道府県別生命表の概況では、全国の都道府県の中で滋賀県の男性の平均寿命は 81.78 歳で全国1位、女性の平均寿命は 87.57 歳で全国4位となっています。つまり草津市は全国的に見ても長寿の町であるということです。これも健康づくりの取り組みを進めている効果の一つであると考えていますし、市民の皆様が主体となり、それぞれの地域の身近なところで様々な健康づくりの取り組みを行っていただいている賜物であると感じています。今後はこの平均寿命をより一層伸ばしていくことも必要ですが、健康寿命というものを伸ばしていくことにも力を入れていきたいと考えています。健康寿命とは0歳からの平均自立期間を指しており、つまりご自身で自立して健康に生活ができるまでの平均の年齢のことを指します。具体的には介護保険サービスを受けるための介護認定が要介護2のレベルになるまでの年齢のことを言います。草津市の健康寿命の値は平成27年の数値で、男性が 81.58 歳、女性が 84.97 歳と、両者とも全国や滋賀県内の平均よりも高い数値となっていますが、先ほどの平均寿命との差が男性で約1歳、女性で約3歳となっています。平均寿命がその方が亡くなるまでの年齢を指すのに比べて、健康寿命はご自身で自立して健康に生活ができるまでの年齢を指しますから、2つの差の期間は介護が必要となるなど自立した生活ができなくなってしまう期間ということになります。よって単に平均寿命を伸ばすのではなく、この健康寿命を伸ばして平均寿命との差をなるべく小さくしていくことで、 いつまでも健康で生き生きと自立して生活していただくことができる、そんな健康都市草津を目指していきたいと考えています。そのためには子どもの頃からの健康に対する意識の啓発や、若いうちからの適度な運動や食生活の改善、そしてお年寄りの方の疾病や介護予防の取り組みなど、あらゆるライフステージにおける取り組みが必要であると考えています。
さて1時間にわたってねお話を伺ってきましたけども、先ほどビワテクアプリのねご案内を川上さんしてくださったんですけども、私も1年前ちょうど担当の方がこのビワテクアプリのお話をしてくださったんで参加させていただいて、いろんなところ歩いたりとか、楽しいアプリだなと思っていたんですけども、はい、川上さんもなんか参加されてるんですよね。
はい、私もこのビワテクアプリは利用していまして、うん、職場の健康診断でも、うん、たくさんポイントがゲットできますし、はい、うん、日々持ち歩いているだけで万歩計の機能があるので、うん、どんどんポイントが溜まっていきまして、うん、今回ですね、私もお米が当たりましたので、ぜひこのアプリはおすすめですのでよろしくお願いします。
はい、
アプリの中でバーチャルスタンプラリーができますので、うんうん、そのコースを巡っていただくのもとっても楽しいと思います。
はい、ね、お米が当たってラッキーでしたね。はい、
そうですね、またそのお米を食べて、うん、より健康になろうと思います。
はい、そうですね、なんかいろいろこうプレゼントもねたくさんあるようですし、ぜひそのね、はい、ポイントを貯めて健康になっていただきたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。今回は健康都市について、基本的なお話が中心となりましたけれども、草津市役所の健康福祉部健康福祉政策課主査の川上美里さんにお越しいただきましてお話を伺いました。川上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回からは健康都市の実現に向けた取り組みをそれぞれのテーマ別に具体的にご紹介していただきたいと思っております。次回第2回は地域福祉をテーマに健康都市の魅力をお伝えしていきます。次回の放送は5月20日水曜日の正午からです。どうぞお楽しみに。それでは毎回エンディングに旅丸健康体操をご紹介しております。では川上さんの方からこの旅丸健康体操についてご紹介ください。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸くんと一緒に楽しく体操をして健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、旅丸くんにもっと愛着を持ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に制作元の株式会社メディアエージェンシー様を中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀県出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなどスポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めてお聞きするという方はまずは曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。なお草津市のホームページにみんなで踊って健康になろうバージョンの動画がアップされていますので、みんなで一緒に踊って健康を目指しましょう。
はい、ありがとうございました。それでは旅丸健康体操です。 スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りしました。